タケさん、覚えてる？新人賞に私が落選した時のこと。あの時さ、新人賞候補の筆頭って言われててさ、自分が作るお話も好きだったし、周りからも評判良くて、自分には才能があるって少し浮ついてたとこがあって、ただ結果は知っての通り落選でさ、私には何の才能もないんだって思い知らされちゃった。タケもいっぱい応援してくれたのにね。タケの期待に応えることはできなかったかって申し訳ない気持ちでいっぱいだった。タケさん、あの時優しい言葉たくさん言ってくれたよね。次があるとか、比べる必要なんかないって。タケが私を励まそうとしてくれてるの嬉しかった。でもごめんね。私さ、自分でも最低って思うんだけど、イライラしてた。タケに私の何がわかるのって、私の気持ち、二人で作家になろうって夢を諦めちゃったタケに、私の気持ちなんてわかるわけないって。わかってる、こんなこと思っちゃいけないって。タケはさ、自分の夢諦めて私をサポートしてくれる道選んでくれたんだもんね。本当にいつもありがとうって思ってるよ。だって大好きだもん。だからそうやってタケに心の中で当たっちゃう自分に嫌気がさして、あの時はね、一人にさせてほしいっていうのが精一杯だったんだ。タケが家を空けて一人になってさ、私ずーっとお酒飲んでた。そしたらね、そこにちょうどお父様が、龍一様が帰ってきてね。私その時すっごい泣いててさ、龍一様もそれ見てびっくりしたみたいで、すごい心配してくれて。私ね、龍一様がそんな心配してくれるって思わなくって、そしたらなんか一気に込み上げてきちゃって、自分の気持ち全部話したの、龍一様に。今回の賞のこととか、タケのこととか。でもタケの優しさに慣れちゃってたのかな。私心のどっかで龍一様も優しい言葉で慰めてくれるって期待してたんだと思う。でもね、全然、ほんと全然だった。私ね、龍一様にね、すっごい厳しいことをたくさん言われちゃった。自分の甘さとか弱さとか、作家としての覚悟のなさ、そんなに言うってくらい責められちゃった。普段の私なら、そんなこと言われたら言い返してたと思うんだけど、でもね、不思議なんだけどさ、すっごい尊敬してる人にすごい厳しいことを言われると、ムカつくとか嫌いって感じより、なんかこう、その 強くなっちゃって、もっと言ってほしいって、私の悪いとこ、ダメなとこ、全部全部言ってほしいって、そういう気持ちになっちゃいました。普段から龍一様の圧倒的な才能を見てるから、龍一様の言うことは全て正しいって、龍一様はこんな未熟な私に自分の時間を割いて熱心に話してくださって、それが嬉しくなっちゃったの。龍一様の言うこと全部に私泣きながら、はいはいって答えてた。洗脳ってああいう感じなのかな。そしたらね、龍一様が、描写に全然リアリティがないからもっと深く研究しなさいって言うから、その私さ、酔ってたし、それに気持ちよくなっちゃってたから、私ね、つい言っちゃったんだ、龍一様に。それなら私に、ご奉仕の研究、させていただけませんか？って、聞いちゃいました。お互い、酔ってたんだと思う。龍一様、驚いてたのか、困ってたのか、表情、よく覚えてないんだけど。何も言わなくてさ。でも、私もさ、恥ずかしくなってきたから、強引にね、何も言わないってことは、行使させていただいてもよろしいですよね。って。それで、私ね、びっくりしちゃってさ。様のあれ、あ、もちろん初めて見たんだけど、あ、いや、別にあそこの大きさの話はいいよね。でも、まあいっか。だって激辛コースだもんね。全部聞かせてあげなきゃだよね。ねえ、たけ、龍一様のおちんぽはね、すんごい大きくて、長くて、ガチガチなおちんぽ、なんだよ。私の元彼とかと比べても、一番の大きさだったと思う。もちろん、タケのチンポなんか、比べ物にならない。すごいよね、龍一様。ほんと、笑っちゃうぐらい何もかもが完璧。多分、あのおチンポなら、女性に困ったことはないんじゃないかな。それにあの才能でしょ。すごいよね、何でも持ってて。タケは、なーにも、持ってないのにね。それでね、私、龍一様のおちんぽを見たとき、なんか、わかっちゃったんだ。自分がこのおちんぽをどうしないといけないか。勉強とか研究とか、そういう建前の話じゃなくて、 女として、メスとして、強いオスのおちんぽをどうしないといけないのか。たくましいおちんぽの匂い嗅いだ瞬間、誰が私の本当のご主人様で、私は誰に仕えるべきなのか。だからね、私ちゃんと言ったよ。龍一様のおちんぽの先にちょってキスして、それでおちんぽいただきます、ご主人様って言っちゃいました。それからね、こうやって山のおちんぽにお口で交信させていただきました。私もさ、久しぶりに見たからさ、こんなに大きくて長くて硬いおちんぽなんて、だから夢中でしゃぶっちゃった。いつもふにゃふにゃちんぽのトレカさんを傷つけないように言葉を選んでるからさ、なんか嬉しくなっちゃって、今日はたくさんご奉仕してもいいんだ、でもお口もこの自慢のおっぱいも自分の全部を使ってたくさんエッチなご奉仕してもいいんだって、だからちゃんとおねだりもしたんだよ。口に注いでくださいって、そしたら龍一様射精してくださってね、私それ一滴残らず飲み干したんだ。それでとっても勉強になりました。お父様がよろしければこれからも勉強させてくださいって伝えて、それからもね、よく龍一様に勉強させていただいてるの、添削してもらってるんだ、作品設定もそうだし、心理描写やストーリーの流れ、いろんなこと当然だけど、アドバイスしてもらうときはね、お口でご奉仕をしながら聞くんだよ。龍一様への忠誠心を示すように、おちんぽを下から上に、で した後で講演させていただいてもよろしいでしょうか。で、許可を取ってお許しをいただけたらね。ありがとうございますわってご主人様の目見ながら言って、その後チンポをちょって一気に加えるの。喉使って全部加えた方が気持ちいいって教えてもらったから。龍一様、加え込むとね、優しく頭を撫でてくれるんだ。そうしながら龍一様のアドバイスを聞くと幸せってなるんだよね。タケも知ってると思うけど、私口でするの正直あんまり好きじゃなかったんだけどさ。でもね、龍一様のおちんぽって不思議なんだよ。たくさん舐めたくなっちゃうんだ。このおちんぽが大作家の龍一様のおちんぽなんだって思うとね、私みたいな駆け出しの作家はお口でご奉仕して喉奥で加え込んで気持ちいっぱい込めて龍一様がいいって言うまで何分でも何十分でもおちんぽに濃厚ご奉仕し続けるのは当たり前だよねって思うんだ。私そうやって龍一様へのご奉仕の仕方を学んで、その経験を作品に生かすようにしてたらさ、やっとね、賞を受賞することができたの。すごいでしょ。頑張ってよかったなって。成功体験って怖いよね。私、その時さ、これが正解なんだって思っちゃった。龍一様に尽くして、龍一様に勉強させてもらって、龍一様へのご奉仕で学んだことを、そのまま作品に生かすの。それが素晴らしい作品を作るための動線なんだって。それから、私龍一様と、もっと深い関係になったんだ。龍一様からのアドバイスで、私の作品のキャラクターの仕草とか言動を、すべて私自身で追体験してみることにしたの。服着替えて、言葉遣いを変えて、全部真似してみたんだ。私ね、いろいろ着ちゃった。女子高生だった時の制服とか、就活の時にちょっとだけ着たリクルートスーツとか、あとはバニーガールなんかも着たっけ。龍一様の目の前で一枚一枚生着替えして、そのまま興奮しするの。役になりきってね。この子だったらどうやって男にこびるんだろうって、そのことだけを考えて龍一様のおちんぽにたくさんご奉仕させていただきました。でも龍一様は忙しいからさ、ま、この役は畑でもよかったんだけど、でも竹のチンポはさ、あれじゃん。それでね、当時の制服とかスーツ着るなんてすごい恥ずかしかったけど、変態的なプレイとかセリフとか言ってみないと意味がないだろって言われて、いろんなことしたんだよ。例えばね、 秘書が社長にご奉仕する話書いてた時あったんだけどさ、社長に手でご奉仕するシーンがあるんだけど、私ね、龍一様にこう言われたの。ご奉仕する時、社長の高いスーツ汚れないようにするにはどうすればいいか考えろって言われて、それで私ね、自分の履いてるスカートの中にこうやって手入れて、自分の履いてるパンツ、黒のレースがついたちょっとエッチなやつ、スルスルって脱いでさ、指で広げながら社長に差し出してこう言ったの。社長のおちんぽ、私のショーツで包ませていただいてもよろしいでしょうか。社長の精液、私のショーツにたくさんかけてください。社長の精子、私のショーツにたくさん染み込ませてください。で、それで自分の履いてたパンツで龍一様のおちんぽシカシカしちゃった。それなら射精の時社長の精液が飛び散ることもないし、興奮していただけるかもしれないって考えたんだ。お？なに？体震えてるよ。もしかしてあなたもしてほしいの？ダメ。ごめんね。だってこのご奉仕の仕方は龍一様専用だもん。それに今したらなんでもない。それでね、続きなんだけど、龍一様、私の提案喜んでくれたみたいで、それから何度も空いてる下着脱がされて、それ使ってご奉仕させられちゃった。最初はパンツでシコシコさせるだけで満足だったみたいなんだけど、もし秘書がさ、尊敬してる社長のザーメン自分のパンツに出してもらったらどうするんだろうって考えて、いろいろなことしたの。例えばこうやって精液出してもらったパンツをって舐めて、社長、こんなに精液出していただいてありがとうございます、って丁寧にごっくんしたり、あとは精液でぐちょぐちょになったパンツをね、社長の精液あそこに感じながら今日も一日社長に尽くさせていただきますって言って、そのままぐちょって履いちゃったりとか、そのまま履くの龍一様にとってかなり刺激的だったみたいで、普段のご奉仕の後もさ、龍一様の目の前で何回も精液まみれのパンツ履かされちゃいました。家で家事してる時も原稿書いてる時も、あなたと何でもない話しながらイチャイチャしてる時も、私ずっと龍一様に出してもらった精液 ついてたんだよ。私それすっごく感じちゃった。だってずっとずっとさ、龍一様の精液が私のパンツにべっとりついてるんだもん。あとね、パンツから苦情って溢れてきたザーメンミルク、太ももに垂れてきた龍一様の精液、それ指ですくってね、そのあなたにバレないようにこっそり舐めてました。私ね、それすっごい興奮しちゃった。ごめん、ごめんね。あなた、あなたにはアフェラなんて普段しないのに、龍一様のおちんぽいっぱいジボジボして精液おいしそうに舐めちゃって本当にごめんなさい。でもね、私実はもっとすごいことしてるんだ。だけに、なんだかわかる？大丈夫だよ、安心してね。約束した通り全部聞かせてあげるからね。タケが激辛がいいなんて言うから悪いんだよ。本当に全部話しちゃうからね。ねえタケ、この音を聞いて。ね、この音聞き覚えない？実はね、私タケと一緒に寝てるときに癖になってることがあるの。それはタケが寝てる横でオナニーすること。その時のおかずなんだけどさ、何を使ってるかというと、龍一様に出してもらった精液でぐっちょぐちょになったパンツ使ってるの。パンツのクロッチにべっとりついた龍一様の精子、こうやって、吸いながら寝てるだけの横でオナニーしてるんだ。精液ね、乾いちゃってる時もあるんだけど、自分のやだれたくさん口に溜めて、クロッチについた精液唾液で温めてジュージューってするの。そしたらね、じわじわって溶け出してくるから、それを口でぐっちょぐっちょぐっちょぐっちょって味わいながらオナニーするんだよ。それでさ、こうやってだけの耳元で、なんだよ、龍一様のつよつよ精液。だけどは比べ物にならない、濃くてくっさいおちんぽミルク、それを舌でたくさん味わった後に、だけの耳元で、飲み干すの何回したかな、もう覚えてないぐらい。タケの耳元で 龍一様の精神を何度も何度も何度も何度もいっぱいごっこしちゃいました。竹の耳元で飲む龍一様の染液、とっても美味しかったよ。これね、ほんとすっごく気持ちよくてさ、今まで一回も聞いたことない、私が精液を飲む音。寝てるのに何度もコックンしちゃってごめんね。あれ、なんかチンポつらそうだね。そろそろやばい。じゃあ、タケが行っちゃう前に、あれの話しなきゃだね。そう、龍一様とのセックスの話。手こきやおっぱいやお口だけじゃなくて、あそこで龍一様にご奉仕した話。ね、タケさん、まだタケがインポになる前、私と普通にしてた時にさ、エッチが終わった後、タケそのままほとんど寝ちゃってたよね。私とした後、目を覚ましたことある？私さ、いなかったことない？っていうのはね、実は私ほとんど抜け出してたんだ、タケとのエッチの後。ね、どこに行ってたと思う？聞くまでもないよね。 そう、龍一様のところ。
龍一様のところに行って
してもらってるの、上書きエッチ。あなたとのエッチを上書きしてもらってるの。
だってひどいじゃん、トキュ、いつもじらしプレイするんだもん。そうでしょ、だけの小さなチンポで私の中へこへこへこへこってさ、いつまでたっても一番気持ちいい奥のとこを刺激してくれないじゃん。それでさ、じらしプレイのまま処数して終わるんだもん。
そんな意地悪するだけがいけないんだよ。だからね、龍一様のところにもらってたの、性欲を解消するためのセックス。だけのおちんぽじゃ届かないだから、パンパンパンパン、ズッコズッコズコズコっていっぱい刺激してもらいたくなっちゃって、龍一様のとこに行って抱いてもらってたんだ。
でもね、タケ、勘違いしないでね、私はあなたのエッチがダメだなんて全然思ってないからね。タケのエッチは私の作品の肥やしになってるよ。
いっぱい強いチンポで教育された後に、寝取られおったの弱々チンポが入ると、妻がどういう気持ちになるのか、
私よーく分かったから、とっても参考になってる。
だから
これからもいっぱい私に勉強させてね。タケはこれからも寝取られおったの。弱弱マゾチンポとして寝取られ無駄打ち所詮たくさんしていいからね。私も龍一様の所有物として、龍一様の好きな時に好きなところで好きな場所に精液出してもらうからさ。もう行っちゃうな。いいよ、行っても。どこまで本当かわからない創作話でお漏らし女性してね。それじゃ出しやすいようにカウントしてあげるね。ゼロで射精してね。いくよ。さあねえ、だけ相談なんだけどさ、私と龍一様の関係、これからも気づいてないふりしてほしいんだよね。にーそうしてくれたら、私タケのことお兄ちゃんにしてあげられるかも。いーち兄弟がいる楽しさを味わってもらうために、ご主人様の精液で払んであげるね。ゼロ。はーい。ビョービョービョー、寝取られザーメン。ビョービュービュー。いいよ、全部出して。私が龍一様に孕まされるのを想像して、精液無駄打ちして、ピョピョピョー。全部出た。いっぱい出たね。んじゃ、寝取られ創作話終了。どうだった？気持ちよかった？そう、満足してもらえたならよかった。それで、わかった？何が本当だったか。え？覚えてない？もう、また私の話聞いてなかったでしょ。え？私が、タケを大好きってとこ？それが回答？本当に？それでいいの？外れたら、覚えてるよね。いいでしょ。答えは、ドゥルルルルルー、正解。本当の部分は、私がタケを大好きってことでした。やるじゃん、おめでとう。お、他の部分で本当もあるのかって。嘘に決まってるぞ。それ以外の 99% が嘘の創作話です。どう？私の実力思い知った？なんか私もたくさん話してたら眠くなってきちゃった。今日はもう このまま寝よっか。じゃあ寝よ。おやすみなさい。